エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回はせっかくある認証制度がなかなか広がらなかったというね、お話をお聞かせいただきましたが、
そうなんですよ、なんか思ってるのと現実って本当全然違うなみたいな感じで私があんだけ感動したのになんで広がってないんだろうみたいなね。
そうでしたね。ちょっとお仕事をね控えた時期があって、でまたちょっと再稼働の時に蓋開けてみたら、広がってないみたいな感じだったんですね。
そうですね。で、当時ね、なんか例えば、どこの協会だとか、日本航空が結構こう、経営的にね、経営破綻した後。
ありましたね、そんな時期。
そう、京成大の稲盛さんが、こう、会長だったかなに就任して、やっぱりそのすごく強いリーダーシップがあると、こう変わっていくじゃないですか。あとは、どこだったかな、バスケットの協会ね。バスケットも、まあ、バスケットボールの、協会もなんかいくつかあって、まあ、そこでこのオリンピックにも出れないよ、みたいな。感じがあったときに、そのときには J リーグ立ち上げた川淵さんが、こう、チェアマンだった人が、このバスケットボール協会にも、こう、取り組んで、まあ、トークさせていて、今、バスケットボール業界ってすごい活性化されてますよね。
しょっちゅうスポーツニュースでも見ますしね。
見ますよね。だからなんか、その、やっぱりすごい強いリーダーシップって、まあ、その、混乱しているところをまとめる力があるんだな、みたいなのはすごく思いつつ、誰かそういう人いないんだろうなと思いながらも、やっぱり。
エステ業界にも。
そう、なんかね、エステティック業界団体、私も一応細く全体とつながるように、ほぼ全ての、業界団体には関わってるんですけれども。
はい。
やっぱりこう、独自で進んでいくと、まあ、自分たちの団体のこの主張をしてしまうので、なので、エステティック機構の理事会とかに出ても、エステティック機構の、まあ、運営を、こう、体制を整えていくというよりは、各業界団体からの代表として理事の方たちが出てきていると、自分の団体のやっぱり主張がこう始まってしまうわけですよね。なので、やっぱりこうサロン認証制度を広げていくというよりは、なんかこう、それぞれの業界団体のこう考えを主張していくっていう流れがすごくあるなと。なので、やっぱ業界団体全体として進めていくっていうところにちょっと課題があるなっていうふうには思ってたんですね。でもまあ自分がそこに対してなんかこう何かができる立場でもなかったので、じゃあ何をすればいいのかと思ったときに、まずは本当に現場のサロンの先生方に、こういう制度があるんだよっていうのは、まず知ってもらわないと始まらないと。で、そこでまあ認知活動ですね。まず認証を取得するとかっていう、全然その前に、まずはこういう制度があって、まあそれがどういうものかということとか、まあそれが自分のサロンがもし取得することで、まあどういうメリットがあるのかとかね、まあそういったことを、まあ、伝えていくしかないなと。
そう、知られないと出ますね。
まずその認知に、もう本当に私その時思ったのが10年ぐらいかかるんだろうなと思ったんですよね。だから業界誌のコラムも、まあ今、期間誌って季節ごとに出るエステティックビープランっていうのと、まあ毎月ね、こう、新聞で出てたエステティックジャーナルというものにずっと10年ぐらい、こう、コラムも書いてるんですけれども、まあその、やっぱ業界誌なので、その、エステティック業界に携わっている方たちが読まれるわけですよね。
はい。
そういうものをずっと書いてきたりとか、まあ自分ところのホームページとかでも、まあ今は SNS ですね。インスタの方では結構発信してますけれどもね。まあ、そういうところで、まあエステティックサロン認証制度っていうのはどういうものなのかっていうこととかを発信してきたんですね。で、やっぱりここをね、まあ前回、 ゲストで来ていただいた先生方もお話ししてたと思うんですけど、
うん。
エステティックサロンの運営に対して自力で独学で学ぶっていうのは、やっぱなかなか難しいですね。うん、で、まあ、答えがあるものは先に答えを学んじゃった方が早いわけですよ。うん。なので、まあそういった意味では、まあ自分が今まで仕事として、まあコンサルティングだったりとか、教育をしてきたものを、今度は学びやすいようにね、体制を整えて、まあ、講座から、スクールという形でね、今の形に整えてきてるっていう感じなんですね。うん。で、まあ前回にもお話ししてますけれども、これはあくまでももう一人の、例えば、サロン経営を成功した人の成功ノウハウではなくて、標準化って言われるものなんですよ。まず、ここの基準があって、この基準をまず理解して体制を整えていきましょうと。その後に、おのおのね、各自の個性とか取り組みの内容が、こう、次の段階であるんですよっていうところですね。うん。で、まあ、その、私がね、なぜこの今、エステティックサロン認証制度っていうのはちょっとハードルが高いっていうお話もしてきましたけれども、やっぱりそこから今度は、JIS 規格というのが、工業規格か、まあ、国の法律として、JIS 規格というのが、まずは工業規格だったものが、サービス残業も増えてきているっていう時代背景の中で、産業規格っていうふうに変わってきた。で、その中でエステティック JIS を、やっぱりエステティックサロンの運営においての標準化って、ここは当たり前の基準ですよっていうのを、このエステティックサロン認証をベースとして今開発をしている。で、そのメンバーに私も入ってるっていうところで、はい。何回か前にお話ししてましたけれども、もうこれは本当、エステティックサロンの現場で、一エステティシャンから、まあ言ったら中間管理職のチーフで、そしてこう店長で経営者っていうふうにね、私もこうサロンの現場の中で実際に自分が身を置いて働いてきて、その中に起きてくる課題だったり、そして経営上の課題だったりを全部経験してきてるんですね。なので、まあ課題が見えるという。まあ、そこにおいて、まあこのエステティック JIS の基準の中で何を体制を整えていけばいいのかっていうこととか、まあ、個人サロンの課題であるとか、まあそういったところも、お話をね、お伝えしていきながら今、開発メンバーの中に入ってるっていうところですね。
すごいですね。国の制度を決める中の一メンバーとしてね、携わってらっしゃるっていうのは、なんか改めてすごいなって思います。
なので、まあ今までこう何回かに通じてね、こう、私の今までの取り組みのお話をしてきましたけれども、なんかこう、本当、意図せずに、こう、なんていうの、自分のサロンの経営が成り立てばいいと思ってたんですけど、いきなり大きなこう大会に放り込まれて、そこの流れからっていう感じでしたけれども、まあ、そこから今に至るというような、ですね。
今何が忙しいですか？大変なこととか。
結局は皆さん何が大変かって言ったら、前回ゲストの先生方もおっしゃってたと思うんですけど、言語化するっていう。英文化するとか言語化するっていうのがやっぱりすごく時間もかかるし大変で、だけれどもこれが今やっぱりこれだけ AI がこう、すごく進化してきたときに、言語化ってやっぱしやすくなってるんですね。でも AI 頼りだと、その言語化されたものはすごく浅いものになるんです。
そうですね。そう思う。
そう。だから、その、まあ、AI もうまく活用しながらも、ちゃんと本質のところは、やっぱり自分のキャリア経験が、そこに入ってこないと、やっぱり、こう、実際に人が読んだ時に、納得できるようにはならないわけですよね。で、最近、まあ、政治家も、すごく変わってきているというか、まあ、高市首相と、私もですね、今までいろんな政治家さんのお話を聞いてきたときに、なぜ今の政権がこう、言ったらこう、何ですか？支持率が高いかって言ったら、若い方も含めて、話をしてる内容が理解できるわけですよね。あ、そうなんだっていうふうに、理解ができる。なんかこう政治家さんあるあるで、 なんか政治家さんのお話ってなんとなく何かをごまかしてるようで、何言ってるのかがよくわかんないっていうお話される方結構あるじゃないですか。
多いですね。
だけれども、やっぱり今の、まあ、政権の中で、まあ、いろんな方いらっしゃるけれども、誰がいいというわけではなくて、まあ、やっぱり支持率が高いっていうことは、こう、若い方も含めて、あ、そういうことなんだって、こう、理解ができる、腑に落ちると。例えば、その内容が自分が思ってるのと全然逆のこととか、内容的には自分が支持できないことだったとしても、あ、そういう考え方もあるんだ。そういう考え方で今取り組んでるんだっていうことが理解できるわけですよね。なので、こう、方向性として自分とは違う意見であったとしても、あ、なるほどなと、やっぱり思えたりするっていうのがすごく大きくて、だそれがやっぱり言語化されてる。きちんと言葉で伝えられてるっていうところなんですよね。だからどんなことにおいても、やっぱりそうサロンコンセプトをきちんと自分の言葉でまとめていく。それに対してね、前回のゲストのお二人が大変だったっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、やっぱりその段階ですごく汗をかかないと、やっぱり伝わらないよっていうことだったりね。まあ、それが私がこの講師としてキャリアを積んでくるときに、テキストの1行の後ろにある100行の解説をするっていうのは、これやっぱり言葉に変えていけない、いけないと、やっぱり言葉で説明ができないわけですよね。
そうですね。
で、こういう体制、あ、ちょっと私今日いっぱいマークが出ちゃう。その体制をね、作っていくときに、じゃあ今度は、この1行の後ろの100行の解説。じゃあそれを基準を作っていたりするときには、その背景も含めた、その理解ができていないと、っていうところにおいて、じゃあ AI がこう、綺麗な文章を書いてくれたとしても、そこの100行とか1000行の部分がないと、やっぱり中身が、こう、聞いてる人が理解できるようなものにはならないわけですよね。っていうことで、まあそういった意味では、今、エステティック実の開発にも、取り組ませていただいてるっていう、まあ、こう4回に分けてね、私のこう今までの、こう、経験ですね、についてのお話をさせてもらいました。はい。という感じですね。
ね、これからどんどんね、普及していくと、また業界全体も変わってくるでしょうしね。
なんかね、やっぱりこう自分が携わっている業界において、どこかやっぱり余裕がないと自分のことしか見えなくて、まあこういった業界団体の取り組みはもう完全に他人事になってしまうことが多いと思うんですけれども、まあこれを自分事として置き換えていくことで、やっぱり政、まあ、なんていうんですかね、政権がこう取り組んでいること、政策として取り組んでいることっていうところも見れるようになって、自分のその業界団体が目指していること。で、その先に自分のサロンが何をすればいいのかっていうのが見えてくると思うんだけど、自分のやりたいだけで取り組んでいくと、やっぱりどうしても小さな範囲になるわけですよね。器が。だからどちらがいいというわけでもないですけれども、やっぱり流れをきちんと見据えて進めていけるようになると、やっぱり自分が進む方向が明確になってくるんですよね。まあ、そういったことも含めてね、これからも皆さんにお伝えしていければいいかなと思っております。
ぜひぜひこれからもいろんな情報をお聞かせください。
は
あ
い。あり
がとうございました。
がとうございました。4回に分けてね、私のまあ今までのこう経験の歩みみたいなところのお話をしてまいりました。で、私、還暦に60歳になるので、はい。で、今まではね、ちょっとこう、エステティックサロン認証を広げていくという立場において、少しね、なんていうのかな。やっぱりこう、周りから見られるお仕事としてね、きちんとしてなきゃいけないみたいなところとか。そうそう。やっぱり講師として、こう、の振る舞いとか、もちろんそうなんですけれども、まあそういうところは、まあこれからももちろん当たり前のことなんですが、ある意味ね、少し自分を殺していたところがあるんですね。こう、猫を被っていたと言いますか。そう。で、まあ、還暦も迎えることですし、そう、猫を脱いでですね。
猫い
そ
な
ろ
く
そ
なっ
ろ。
て。
はい。そろそろ自分の本質を
ええ。
表に出していこうかなというように思っておりますので、
あら、楽しみ。
そこら辺も含めて楽しみにしていただければなと思っております。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは皆様、今日も一日明るく元気に美しくご機嫌にお過ごしください。